皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、10月13日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は中間層の破壊が止まらないです。アメリカの方でもバブル崩壊、それから中国でも、それからヨーロッパでもバブル崩壊が広がってきておりまして、日本と合わせまして、中間層の破壊が全然止まらないという感じですね。まあ民主党になりましてですね、少しはその中間層の破壊が止まるかと思ったんですが、まあ自民党の時代よりは多少いいんでしょうけども、いいという意味はその財政のですねを使った所得の再分配という意味で、中間層に配慮するという意味ではいいんでしょうけども、しかしその仕事がどんどんなくなっていく、まあこういう状況ではですね、中間層の破壊は止まらないわけですね。公共事業を凍結するということですけども、まあそれに伴って職もどんどんなくなっていくわけですね。ですから本当にこの仕事というものがですね、なくなっていきますと、中間層というのはもう存在することが難しくなってくるんで、本当になんか世界的にこの中間層の破壊が今どんどん進んでる感じですね。アメリカなんかも本当にそうですけれども、もう、あれはレーガン政権の頃からですよね、中間層の破壊が本格的に広がってきましたのは。だからもう相当惨憺たることになってるんですが、まあ90年代に一旦景気が良くなった部分がありますんでね、まあそれでほっと一息ついた人たちもですね、まあ90年代の好景気が終わった後は悲惨なことになってると、まあそんな感じですね。ですから前にもこの放送で言いましたようにですね、アメリカなんかの場合はその権利の焦点とかですね、あるいはそのアメリカの憲法、これに今のその政治といいますか、今の体制は反してるんじゃないかという考え方が根強くこう出てくるわけですね。まあその通りなんだと思うんですね。そのみんな平等であるはずのですね、人たちがですね、過去もひどい格差の中に生きるということ自身がですね、大きな間違いなわけですね。まあですからこの中間層の破壊というのはですね、本当にそのただ単にですね、競争に負けたとかいうような話ではなくて、やっぱり社会の抱える根本的な矛盾だったと言わないといけないと思うんですね。でこれからですから、この中間層の破壊がどんどん広がっていきますとですね、政治も経済もますます不安定になりますし、ですからその金をね一人で持ち逃げしようとしている連中もですね、結局政治が変わって、まあ、打ちのめされていくわけで、あるいは暴動や戦争でその財産を失われていくわけで、結局そのバベルの塔が崩壊して何も残らないという感じになっていくんじゃないかなと思うんですね。まあ、そう考えてくると、これからの時代に今一番必要なものは仕事、雇用だということがよくわかると思うんです。とにかくその働く場所があるということ、自分の力で社会に参加できる、そういうチャンスがあるということが何よりも大切でありまして、そういうものがなくなるとですね、本当に人々の絶望感はですね、非常に激しくも、燃え上がってくるんだということだと思いますね。本当に私はこのなんかこう、格差の再生産が行われているなとつくづく感じますのはね、まあ日本でもアメリカでもそうなんですけども、結局この格差の上の人たちと下の人たちっていうのは、全くお互いに知るっていうことがないんですね。全くもう常識もかけ離れてきてしまっていて、お互いに知り合うチャンスすらもう持てなくなっている。ですからもうそれぞれがですね、本当に、全然違う世界で生きているような、そんな感じにすらなってしまったわけですね。日本なんかの場合は、つい20年ぐらい前までは世界で最も平等な国と言われていたんですが、この20年間に起きたことを見るとですね、まあやっぱり本当に一つの時代が終わったんだと。新しい形でですね、やっぱり世の中を作り直していかないとならないんだということが、本当によくわかると思うんですね。で、前からその申しているようにですね、もう日本なんかの場合は一通り産業なんかもやることやり尽くしてしまいましたから、今までの延長線の上にですね、新しい仕事をしようと、新しい雇用を作ろうと思っても、もうそれは無理なんだと思いますね。もう今すでに中国やインドが、中国、インド、それから韓国なんかがものすごい安値で工業製品の輸出を始めておりますけども、思った通り彼らはそのダンピング輸出という方向に今出てくるわけですね。そうなってくると日本の企業がですね、いくらこの、まあコスト削減しようとしてもですね、それは自分たちの首を絞めるばっかりで、結果的に競争には負けるわけですから、 もうコスト削減なんてやり方で世界に勝つということはほとんど不可能だと思いますね。ですからもう車だとかですね、家電製品なんかは日本で作る時代は終わったと思わなきゃいけないわけですね。ですからこういう時はもう昔からですね、産業転換の、産業構造の転換をするっていうことしか生きる道がないわけでありまして、まあそうなってくるとライフスタイルそのものもですね、全くこれ変えていかないとですね、21世紀の、雇用は作れないんだということがわかると思いますね。前から本当に、本に書いたりいろいろしてますけども、戦略的低エネルギー生活、あるいはそのロハスな社会基盤を作るっていうのは、まあ本当にこういう状況になったらですね、他に道がないというふうにご理解いただいたらいいと思うんですね。やっぱり20世紀と21世紀ってだいぶ違う世の中になると私は思うんですけども、まあ例えば科学のパラダイムなんかも随分変わってきてるわけですよね。前から言ってるようにもう量子の時代でありますから、例えばその量子を使ったですね、コンピューターだとか通信なんていうのの開発なんかも随分進んでいますね。それからやっぱり21世紀は微生物ですよね。温暖化ガスの削減の問題で、まあいろいろ議論がありますけども、まあああいう燃やすということの反応ですね、化学反応ですよね。化学反応ばっかりこう頼るっていう時代はもう21世紀は終わってんだと思うんですね。化学反応というのは非常にわかりやすいし、非常に急速なんですけども、その副作用が非常に大きいわけですね。で、その点、例えばその微生物を使った反応でありますとですね、常温、常圧のもとでもですね、かなりその、便利な反応もできるわけでありまして、ですから微生物を使いますと非常にゆっくりな反応になりますけども、しかしとっても有益な、効果が得られると、そういうもんですね。ですから、まあ化石ガスをあんまり使わないということであればですね、まあ水素みたいなものでもいいですけども、もっと一番本格的になんかできるとすればですね、微生物を対応することですね。微生物を上手に使って、物の反応に少し時間をかけるように、ライフスタイルそのものをですね、スローに変えていけばですね、いや、これでなかなかですね、微生物を使って十分その、豊かな生活を営むように、我々はライフスタイル変えることができるんだと思うんですね。ですから、まあそんなことを考えるとですね、量子、それから微生物、まあこの辺がですね、21世紀の一つの大きなパラダイムになってきて、で、この日本のパラダイムからいろんなライフスタイルや商品やいろんな文明の利権が生まれてって、で、そういうものは20世紀と比べるとですね、まあ、戦略的に低いエネルギーで運営する戦略的低エネルギーの生活になっているわけですから、まあそうやって抜本的にですね、社会を作り直していけばですね、いや、十分に雇用も生まれますしね、あるいはもっとみんなですね、巨大なエネルギー、巨大なお金や権力に固執することなくですね、まあ、いろんな生活が営めるんじゃないかなと思うんですね。どうしてもやっぱりですね、20世紀っていうのはもうすごい力を集中させて、エネルギーを集中させて動かす時代だったわけですけども、まあ、それが激しくこれから変わっていくんでしょうね。来週になりますけども、またベティン先生、4年6ヶ月ぶりに日本にいらっしゃいましてね、リーダーシップ研修しますけども、前から言ってますように、横型リーダーシップっていうのがまさにね、量子科学のリーダーシップなんですね。組織を原子、それから、組織の中にいる個人を量子と例えるとですね、あれ全く同じ関係なんですね。古典、科学と、それから量子科学と、全く全然、そのね、違う、その、パラダイムが出てくるのと同じようにですね、組織を原子として考えた時の、組織を一つの単位として考えた時のリーダーシップ理論と、それから中にいる個人、まあ組織の中にいる個人ですね、量子的な性質を持った組織の中にいる個人を一つのですね、まあ単位として考える、まあリーダーシップはですね、全然やっぱり違うところなんですね。で、もう私も10年このリーダーシップ日本でやってますけども、やっぱこういうリーダーシップやってるところでないと、このものすごい変化の時代は生き残れないですね。やっぱりね、やっぱ世の中変わってんですよ。世の中変わってんで、やっぱりリーダーシップも相当変えていかないと生き残れないんですね。ですからもう、そういうリーダーシップと無縁のところにあるところは、だんだんだんだんこれ、消滅期が来るとですね、組織の立ち直りができなくなっていって、最後は恐怖のリーダーシップに突っ走って、まあ誰も残らないという感じですね。中間層の破壊っていうのもやっぱり社会そのものがですね、やっぱり変わってるっていうことと同時にですね、そういうやっぱりリーダーシップの変化によるところが非常に大きいんだろうと思うんですね。その、家計という言葉をよく使いますけども、家計を一つの単位だと考えたときですね。まあ、それを言ってみれば、まあ、原子的なもの、原子あるいは分子と考えてですね、まあ、それを一つの単位で物を考えようとするとですね、 すごく無理があるわけですね。戦前の日本であれば大家族の中にいることに悲劇が言われましたし、で今でいればその家族というものが崩壊することの悲劇がですね、その中で言われる、その中で言われるわけですね。大事なことはですね、大家族であっても、それからまあ一人で住む家族であっても、その中にいる個人のですね、まあ個人としての人がね、輝いてるか、人が元気であるかないかっていう、そのポイントなんですね。そこにその人としてのですね、やっぱり、個性って言いますかね、人という部分に注目を当てていかないとですね、なかなかこう元気が湧いてこないわけですね。ですから最近は一人暮らしをする人が非常に多いわけですけども、やっぱりこの今までのですね、家、あるいはその家族というものの規範の中でやったんでは、生きていたんではどうしてもこの元気が出てこないっていう人が多いんでしょうね。そうなるとやっぱりこのよそから干渉されないで、まあ自分の元気というものを保つように、自分のですね、活性を保つようにですね、まあ逆に組織のとの関わり方を自分から変えていくと。まあそんな時代なんでしょうね。ですから中間層という言葉はですね、まあはっきり言ってしまえば20世紀で終わったんでしょうね。お金を持ってる人とかほとんど持ってない人の間の中間という、そういうその考え方はもう21世紀はないんでしょうね。もちろんその格差というものはそれなりにまだしばらくはあるのかもしれませんけども、その格差というのがやっぱり20世紀的なものとはだいぶ違うんだと思うんですね。結局ですね、どれだけ責任を負ってるか負ってないかだけの違いだと思うんですよね。責任を負ってる人と、まあ比較的自由に行動できる人と、その辺の差はやっぱりあると思うんですけども、基本的にはもうみんな自分の住みやすい場所にですね、住んでいけばいいわけで、微生物がまさにそうですけれども、自分に一番その適した環境で初めて活性化するわけですね。自分に適さない環境のもとでは一切活性化しないんですよね。これがだから本来のこの人のね、生き方だとするとですね、やっぱり人は移動することができるわけですから、自分が一番活性化できる場所にですね、行って活躍するのが一番いいわけですね。まあその結果としてですね、その、まあ一緒に生きる、ね、人たちが数が多かったり少なかったり、財産が多かったり少なかったりするかもしれませんけども、でもそれはですね、必要な財産だから持ってるわけで、別にそれは溜め込んでどうとかっていうもんではないわけですね。財産は貯めるためにあるんではなくて使うためにあるわけですから、逆に財産を持ってるってことは責任が多いってことなんですよね。だからその辺の重荷の方がですね、かなり私は21世紀はきついんじゃないかなという感じがするんですね。で、もちろん今のようなですね、本当に貧困でですね、もう今日の飯も食えない人もたくさんいるような世の中、これはやっぱりですね、政治がやっぱり一つ舵を切って、生きる道をみんなに作っていかないと難しいと思いますね。まあどこまでできるかって話があるんですね。どこまで日本政府があるいは世界の政府が耐えられるかって話があって、これはもうやってみるまでわからないんですよ。江戸時代のこともそうだしね、それから戦争終わった時もそうだし、あるいはその前で言えばですね、日本で言えば応仁の乱のこともそうですが、本当の大混乱期に政府なるものが、政治なるものがどこまでその頼りになるかっていうのは、やってみるまでわからないんですね。しかし基本的にはですね、まあ、政治が出てこようが何が出てこようが、みんなの力で次の時代を再建するしかないことは間違いない。一人じゃできないわけですから。ですからやっぱりそういう意味ではですね、いろんな意味で人との関わり合いをどんどん増やしていかないと、これからの未来はですね、全くこう開けていかないという、まあ、そんな感じじゃないかなと思うんですね。で、結局ですね、これからその、やっぱり最大の今の民主党もです、民主党の課題も雇用の問題になってくるはずなんですね。いろいろ、まあ、ね、公共事業の見直しをしたり、様々な施策をしようとしてますけども、やっぱり一番その問題になってくるのは雇用ですね。だからみんなですね、仕事がなくなっちゃって、空役合わずになったらですね、すべての政治は根底から瓦解していくわけですね。中国だってアメリカだってヨーロッパだってですね、そら、ほっときゃ大体日本の二の舞になるし、日本以上にね、うまくいくところはなかなかないんじゃないんでしょうかね。みんな人種の問題とか日本以上の激しい格差の問題を抱えていますから、まあ、これでもですね、過去20年間のこのバブル崩壊後のね、日本を振り返ってみたら、同じバブル崩壊でも、後でよくよく見てみたら日本が一番うまくいったというぐらい、これから世界は厳しいんじゃないかなと思うんですね。だからそういう時代であるからこそですね、なんかその先の 一つの見本といいますか手本みたいなものを、どうやったらこの20世紀のバブルが崩壊した後、みんな生きていく、みんながですね、まあ、明るく元気に生きていく時代が作れるのか、まあ、その手本をですね、日本から作っていかないと、これは難しいんじゃないかな、まあ、そんな感じがするんですね。まあ話はまた戻って、先ほどのこの微生物の話ですけどもね、うちも農園がありまして、うちの農園長がですね、一生懸命いろんなことをやってくれてるわけですね。酵素ってのがありますね。あれ、酵素なんかも本当にすごいですよね。微生物の働きをこう、活性化させるわけでありまして、本当になんかね、いろんなものが作られていきますよ。それから地面の中には本当にこのいろんな、微生物がいるわけで、なんか本当にですね、作物ごとにそれぞれの微生物が、こう、湧いて出てくるようにね、出てきてこの仕事をしていくんですね。だからああいうの見てると、本当に世の中と人がですね、共生関係を結べばですね、社会も全く同じようにですね、必要な時に必要な人が出てくると、そんな感じに作り直すことができるんじゃないかなと思うんですよね。結局だからこの中間層が崩壊したっていうのは、最後の結末はどういうふうになるかというと、やっぱりこの20世紀までの常識からみんな、その離れていくっていうことを意味するわけですね。しかもそれがですね、ある程度この20世紀の世の中を知ってる人たち、20世紀のこの文明の恩恵というものをある程度預かった人たちがですね、まあそこを離れて次の方に、次の時代に向かって歩いていくというところにですね、やっぱりポイントがあるわけでありまして、一つ卒業するっていうんでしょうかね。一つ今までの時代を卒業する形で、なんか次の時代を模索していくと。まあそんな感じなんだろうと思うんですね。ですから非常にこの今大変で失業者も多くて、ここに来てまたリストをやってる会社多いですから、もうなんか絶望的になっちゃってる人も本当に多いと思うんですね。でもしかしここは発想を変えてですね、その産業革命前夜のイギリスなんかもそうでしたけども、やっぱり新しい時代が生まれる前はですね、仕事がないとか厳しい思いをする人がとっても多いんですね。で、もう本当に食えないからもがくというところからですね、なんか次の新しい時代が生まれる、新しい生活が生まれるってことはよくあるんですね。決してこれはその、ね、ただ単にその、慰めようとして言ってる言葉ではなくて、本当に世の中ってそういうもんなんですね。ですから、これからですね、みんなやっぱり新しい時代に向けてですね、自分なりにその舵を切っていかなきゃいけないんで、やっぱり今はその本当に準備の段階だろうと思うんですね。まあ、都会でですね、金を持って生活することはなかなかもう、無意味になってくる時代がもう来てるんじゃないかと思うんですね。これでそのアメリカのね、ドルなんかも、ドル安なんかもやって放置されてるわけですけども、あれ必ずどっかで底抜けますわね。底抜けたらそれっきりですからね。もう次はないわけですよ。アメリカでもヨーロッパでも次に金融恐慌来たらもう後が全くないわけですね。ですからそうなった時はもうほとんど瞬間でいろんなものが止まってしまうわけで、まあそれから慌てふためいてもですね、なかなかその、どうしようもないことが多いわけですね。漂流するしかない。土石流で流されるようなことが増えてくるわけで、ですから今のうちにですね、いろいろ手を打って行動しておかないとですね、なかなか次が不安になる時があるんじゃないかなと思うんですね。やっぱこの1年間振り返ってみるとよくわかると思うんです。この1年間振り返ってみてですね、なんとなく年後半には景気が回復するなんて言ってたところはですね、まあそれっきりなんじゃないですか。ちっとも回復しませんですよね。ですからやっぱりですね、問題を先送りして何もしなかったところは、結局ですね、もうどうにもならないところまで追い詰められて、もうあとはもう組織の崩壊しか残ってないんだと思うんですね。で、大変だと思いつつも何もできなかった人たちっていうのもですね、まあエネルギーがあるわけですから、なんかそれを具体的な行動に移していけばいいと思うんですね。その何をすればいいかっていうのは、これはもう本当にですね、日々の仕事の中ではなかなか見出せないこともあり得るんですね。もちろん御用達とかね、いろいろお客さんのとこ行ってできること何度もやるっていう基本的な姿勢は大事なんですけども、それでも見えないことってあり得ますね。そしたらやっぱりですね、普段と違う非日常的な経験をして、その中からですね、発想と行動を変えていくということしかですね、まあ次にその、どこに行くか分かる道がないんじゃないかなと思うんですね。まあそう考えてくるとですね、この1年間どんな風に、時間を過ごしたかで、これから先しばらくのその生き方が決まると言っても、まあこれは過言ではないんだろうと思うんですね。で、まあ中間層っていうものの考え方が21世紀はだいぶこれ、もうなくなってきて、ある意味ではその新しい、もっとフラットなですね、人々の集団がだんだんできてくるんだろうと思うんですね。で、 まあ、その中でね、やっぱりみんなそれぞれ個性を生かしながら、まさに木の花を咲かしながらですね、新しい時代の中で自分の居場所を見つけていくという感じですから、まあ、序列という意味でのね、まあ、中間層っていうものはですね、もうこういうものがあまりなくなっていくんじゃないかなと思うんですね。まあ、ですから本当に新しい時代に向けてですね、自分なりの木の花を咲かすことができる場所、これをですね、見つけていただいて、自分なりのですね、木の花を咲かしていく、まあ、これにですね、全力投球していただくことが大事ではないかなと思います。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、中間層の破壊が止まらないことと、止まらないということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。